風水害に備える。梅雨から10月までは集中豪雨や台風などによる風水害が起こりやすい季節です。地震と違い、風水害の発生はある程度の予測ができます。被害に遭わないためには情報収集が重要です。最新の情報を確認、受信できる環境を整えて、風水害に備えましょう。6月下旬から7月上旬にかけて西日本を襲った豪雨は、多数の死者・行方不明者を出す甚大な気象災害となりました。7月下旬に発生した台風第12号では、市は市内全域に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、12カ所の避難所を開設しました。その後、大雨警報が発表され、約200人が避難しました。市内で想定される風水害は、台風、集中豪雨、土砂災害です。ハザードマップで浸水想定区域などを確認するとともに、崖付近や造成地などでは気象情報に十分注意し、万全の対策を取るようにしましょう。避難情報は気象庁や県の情報を受け、市が皆さんに伝達します。本市11面。気象災害の危険度に応じて気象庁が警戒を呼びかける特別警報、警報、注意報は自身の行動を判断する重要な目安となります。被害に遭わないためにも、テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線などで常に最新の情報を受け取れるようにし、災害に備えましょう。大小3枚の写真。1枚目、大きさははがき半分ほど。写真の下3分の2を占める広い農地のほとんどが一面水に浸かり湖のようです。稲の株が整然と並んだ田んぼにも水が入り込み、濡れた稲わらが手前に流れてきています。あとはすべて水に浸かり、あぜ道なども見えません。写真奥の方には小高い丘のような土地があり、木々や住宅などの建物が見えます。2枚目、3枚目。大きさは名刺半分ほど。2枚目は長池川流域の様子です。雨で水位が上がり、溢れ出した川の水で手前の地面も水浸しになっています。写真右側には長池川と書かれた河川標識が立っています。3枚目は雨水の溜まった道路をトラックが水しぶきを上げて走っています。手前に見える側溝の網目状の蓋からは、茶色く濁った水が勢いよく噴き出しています。3枚の写真終わり。気象庁が発表する注意報・警報の主な基準。注意報。雨量の値などが災害が発生する恐れのある状況。警戒度。ここでは星の数で表しています。星一つ。避難経路や持ち物の再チェック。要支援者は早めの行動を。警報。雨量の値などが重大な災害が発生する恐れのある状況。警戒度、星二つ。必要に応じ、速やかに避難を。特別警報。雨量の値などが極めて稀で重大な危険が差し迫った異常な状況。警戒度星3つ。直ちに命を守る行動を。被災地に市職員を派遣。西日本を襲った記録的豪雨の被災地、岡山県倉敷市にゴミ収集車1台と市職員2人を派遣しました。派遣職員は8月13日から18日、被災地で災害廃棄物の運搬処理業務に当たりました。小さい写真です。手前から奥にかけて見通しの良い2車線の道路が伸びており、そこに海老名市のゴミ収集車が真後ろの扉を開けた状態で停車中です。道路脇には事務用の椅子や小型の家具、 布団などの粗大ごみが山積みにされ、そのそばで防塵マスクをつけた男性がかがんで作業しています。道路の両脇には住宅や田んぼのような農地も見えています。写真終わり。防災ラジオ140台を販売。対象、市内在住の方や市内事業所。費用3000円税込み。申し込み、9月5日水曜から申し込み書を郵送またはファックスで株式会社今井防災商事、郵便番号 243-0422、中新田 2-10-16、ファックス 233-8080 へ。申し込み書は込み線、国分寺台地域は国分寺台自治会館で配布、または市ホームページからダウンロードできます。その他、購入は1世帯、1事業所、1台まで。申し込みから約1ヶ月を目安に、株式会社今井防災商事が代金引き換えで配達。在庫がなくなり次第受付を終了します。避難情報の伝達。災害時、避難勧告、避難指示などの情報は、次の図のように市民の皆さんに伝達されます。あらかじめ確認しておきましょう。伝達の流れを矢印で表した図です。気象庁は報道機関を通じて気象情報を市民の皆さんへ。気象庁や神奈川県の気象情報をもとにした避難情報などが、神奈川県から海老名市へ。海老名市はその情報を公共施設、要配慮者利用施設に伝えるとともに、市民の皆さんへ5つの方法で伝達します。1、報道機関。2、防災行政無線防災ラジオ。3、海老名メールサービスなど。4、音声案内、テレドームなど。5、広報車です。また市民の皆さんから海老名市への情報提供という伝達手段もあります。図終わり。避難情報は3種類。注意、警戒、危険の3つです。注意。避難準備、高齢者等避難開始。災害発生の恐れあり。雨や風などによる災害のリスクを考え、避難の準備を始めましょう。高齢者や障害のある方、乳幼児など、避難準備に時間がかかる人は支援者と避難を開始しましょう。夜間の避難が予想される場合は、好天になる前の昼間に発令することがあります。警戒、避難勧告。災害発生の恐れ、高い。速やかに安全な場所や避難所に避難を。外出でかえって命に危険が及ぶ状況の場合は、自宅内のより安全な場所に避難を。対象地域の方々は避難してください。危険。避難指示、緊急。災害発生の恐れ、非常に高い。直ちに避難する必要があります。外出でかえって命に危険が及ぶ状況の場合は、自宅内のより安全な場所に避難を。すでに災害が発生している場合があります。避難情報の主な伝達手段、6つあります。1つ目、防災行政無線。市内140カ所に設置。スピーカーから情報を発信します。二つ目、エリアメール及び緊急速報メール。市内のエリア内にいる人の携帯電話に情報を一斉配信します。登録不要。対応機種の確認は各携帯電話会社にお問い合わせください。三つ目、海老名メールサービス。 事前登録で防災行政無線の内容を配信します。登録方法、1.ebina.i@mpx.wagmap.jp に空メールを送信。2、返信メールに記載のアドレスにアクセスし設定。4つ目、音声案内、テレドーム。電話で防災行政無線の放送内容が聞けます。別途通話料がかかります。電話 0180-994-050。 5つ目、防災ラジオ。好天時や雨戸を閉めた状態でも確実に防災行政無線を聞くことができます。小さい写真。横長のポータブル型防災ラジオです。写真終わり。6つ目、海老名元気ナビ。市の公式アプリ。プッシュ通知機能があり、防災情報をリアルタイムに入手できます。アップストアまたは Google Play からダウンロードできます。スマホ画面の小さな写真です。海老名元気ナビのページが表示されています。写真終わり。その他の伝達手段、6つあります。1、海老名市ホームページ。2、海老名市防災ホームページ。3、災害情報ツイッター。災害発生時に海老名市災害情報から海老名市の情報を発信します。@海老名_危機管理 KIKIKANRI 4. 防災アプリ。市の公式アプリ。防災マップなどを掲載。アップストアまたは Google Play からダウンロードできます。海老名市防災マップで検索。5. コミュニティ FM。FM カオン 84.2MHz 海老名市の情報を放送します。 6. JCOM 専用受信機有料。防災行政無線放送を聞くことができます。ラジオとしても使用できます。小さい写真。コンパクトな立方体の受信機です。写真終わり。この本紙11面を切り取って保管するなど、いざという時のために活用してください。これで9月1日は防災の日の記事を終わります。